村内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、村内美術の時間。第73回は障害者アートについて、村内プロジェクトらちがお送りいたします。さて、11月も後半になりました。なんか急に寒くなりましたね。まあ11月だから当たり前なんですけど、なんかさ、今まで夏だったのにっていう感じで、なんかね、番組の中でもちょこっと季節の移ろいを感じます。まあそんな感じで、四半期分ぐらい、四半期って言ったらちょっと仕事っぽいけど、なんか3ヶ月ぐらいこの番組やりましたけど、今年じゃない今月の末に、特別版を配信しようと思っています。普段この番組村内美術の時間っていうのは、まあ、73回やってるんですけど、美術史、美術の歴史を中心にお話を展開しています。ポッドキャストで美術の歴史で、audiobook.jp ではそれにプラスアルファ、現代または未来につながるような話をちょっとプラスアルファやって、ポッドキャストと audiobook.jp 両方で配信をしています。で、このいつもの配信が通常版として配信をしているんですけど、特別版っていうのはその audiobook.jp で、1個300円で買えるようにしてあります。普段 audiobook.jp でこの配信を視聴するためには、聞き放題登録をしていただくか、単品購入、100円で単品購入ができるので、それをしていただくか、そのどちらかで聞くことができるんですけど、特別版に関してはその単品購入300円でさせていただいております。300円っていうとどんぐらい、そのコンビニでリッチなおやつが買える感じ、ちょっといいケーキが買える感じ、あとなんだろう、あのスタバでなんちゃらフラペチーノが買えるぐらい高いね、300円そうやって考えると。まあね、1個我慢してくれたらね、買えるかなっていうぐらいかな。まあ audiobook.jp では基本的に書籍の販売なので、他のね2000円とか1500円とかっていう書籍に比べたら全然安いんですけど、まあ安いからね、その埋もれちゃうっていうところもあるんですけどね。なのでぜひ、探してチェックしてみてください。今月末、2019年11月末のどっかで配信しようと思っています。はい、じゃあ告知はこの辺にして今回の話をします。今回は、障害者アートについてちょっとまとめたいなと思っています。まあ、障害者、広く言うと福祉の分野っていうのはまだまだ社会的にも問題を抱えていて、例えばこういうマイノリティの分野で社会問題になってるって言ったら、例えば民族間の話、移民がどうとかっていう話とか、あと最近だと LGBT とかフェミニストとかっていう、そういうこうマイノリティな人たちっていうところにどんどんフォーカスが当たっているかなと思うんですけど、まあその次に来るのは、私は一つ障害っていうところが、まあそういうマイノリティな人たちのことも考慮しようねっていう動きになってくるんじゃないかなと思います。で、私個人も、障害者支援施設っていうところに、美術講師として、まあ、絵を教えていたっていうこともあって、ちょっとね、どっかで話したいなっていうふうには思っていました。で、それが、ちょうど先週、山並工房っていう、障害者アートをかなりバックアップしてくれるような福祉施設に行ってきたので、その話も交えながらね、この障害者アートって何っていう話をしようかなと思っています。なので、今回話をすることをまとめると、一つ目に、そもそも障害者って何、なんか一括りにしてるけどなんかもうちょっと区別あるよねっていうところで、二つ目に、障害者とアート、障害者アートってどういうことっていうのを まあ、ヤマナビ工房に行った話も踏まえながらお話をしたいです。で3つ目はオーディオブック .jp 限定で話をしますけど、私自身がやってきたことを通じて、その障害者アートに感じている未来、どういうことが起こるのかっていうところをちょっと話をしたいなと思っています。まず障害者って一括りに言うけど何っていう話なんですけど、障害者の方について話すときに大きく種類とランクで話をします。種類で言うと、3つ挙げますね。身体障害と、知的障害で精神障害です。で身体障害っていうのは、まあ、パッと出てくるのは、パラリンピックとかですよね。手がないとか足がちょっと義足だよっていうのとか、あとは、視覚障害とか聴覚障害とかっていうのも、この身体障害に入るかなと思います。この村内美術の時間の姉妹番組であります村内雑貨店では、時々この視覚障害とか聴覚障害を抱えた人たちのための映画館、まあ、ユニバーサルシアターについてちょこちょこ話をしている回もあります。シネマキュプリ田畑さん、この雑貨店の店長さんがすごい映画がお好きな方で、私全然映画見ないんですけど、なんかそれでねちょこちょこご紹介したりインタビュー行ったりしてるんですけどね、まあ、それが、身体障害って言われてる障害の分類です。で知的障害、あと知的障害と精神障害がありますね。私が関わってきた、あるいは山並工房にいた方は知的障害と、精神障害の方でした。まず知的障害っていうのは、まあ、IQ って言ったら伝わるかな、時々クイズ番組とかに出てきたり、東大生がなんちゃらかんちゃら IQ120 だなんたらって言ってるやつで、あのメンサがあのトップ 2% の IQ を持っている人たちとか、その知能指数を表した平均を100とした時の知能指数を表した数値があるんですけど、これの100にいかない人たち、そういう領域がざっくりと知的障害という分類に入るかなと思います。特徴は、見た目で分かんないことも結構あるんですけど、たまに話してても分かんない人もいるんですけど、なんか知的障害の方は話してるとなんとなく、あ、そうなのかなっていう特徴があります。一応断っておくと、私は福祉の人間でも医療の人間でもないので、あくまで、ね、私の個人的な話なんですけど、なんだろう、知的障害を持ってる人ってなんだろう、テンポのいい会話がついていけないとか、あとは長い文章が読めなかったりとかするみたいで、なんか一回あの手紙を送ったことがあって、この先生をしているのでね、絵の先生をしているので、みんなにあなたこういうところが素敵だからこういうところも伸ばしましょうねっていうのをやったら、福祉のスタッフの方に、あ、ラチ先生この子はこの文章読めません、この長さ読めませんって言われたことがあって、あとなんか小学校3年生のことを喋ってる感じだよって、その時その子はそうやって教えてくださったりとかあったのが、まあ、知的障害かな。で精神障害っていうのは、もっと分かんないです。もっと見た目じゃ分かんない、パニック障害とか、気分障害とか適応障害みたいな方みたいなんですけど、本当に会話してても普通だし見た目も普通だし、でもそういう人が一般企業には行けないっていうことで、あの福祉施設で軽作業をずっとやってたりとかするんですね。でそれが、精神障害ということで、障害の種類は大きく、身体障害と、知的障害と精神障害、ヘルプマークっていうね、まあ、定期券ぐらいの大きさの赤い タグをつけてるので、なんかそれを見たらね、あ、この子は何かしら弊害があるのかなっていうのはそれで分かるようになってるんですけど、主にこの3種類があるかなと思います。で、そのランク、一括りに障害って言っても普通に仕事をして働ける子もいれば、もう生活介護ですっていう方もいます。まあ、ということで、その私たちはね、障害者っていう人たちに対してあんまり深く接する機会ってないと思うんですけど、まあ、大きく3種類ありますよ。身体障害者、腕がないとか目が悪いとか耳が悪いとかっていう身体障害者と、知的障害、まあ、小さい時はね、発達障害とかっていう感じだったり、あとは精神障害、この3種類がありますよっていうことで、その障害っていう方の中にもランクがあって、もうずっと生活保護を受けなくちゃいけないよっていう人もいれば、まあ、自分で自立してね、まあ、ゆくゆくは一般企業に就職できるよっていう方もいますし、あるいはその就労支援施設 A 型とか B 型っていうところで、まあ、福祉の障害のある人たちを集めて、そこで、まあ、軽作業とかをしましょうよっていう施設もあったりします。でも、そういう、就労支援施設っていうのがやるのはやっぱり軽作業、一個何十銭っていうようなこう袋詰めとかシール貼りとかっていうのをこうやってもらう施設なので、なんだろう、こう障害の方に対して払える給料っていうのは、まあ、そんなに多くないみたいですね。まあ、障害っていう言葉、障害者っていう言葉は、まあ、大量生産大量消費の時代に対して、時代に平均的にいろんなことをまんべんなくできる人たちに対して、偏った能力がある人たちのことを指しているかなと思っているんですけど、まあ、どちらかというと、あなたこれができないあれができないよねっていうことで、じゃあ軽作業やってねっていう状態だと思うんですけど、そういう、やり方に疑問を感じている人たちが、その障害とアートっていうのを掛け算して、各地で、取り組みを始めていたりしています。例えばパラリンアートっていう障害者アートを応援しているところがあったりとか、あとはタンポポの家っていう社会福祉施設があったりとか、あとはエイブルアートカンパニーっていう障害のある人が描いたアート作品を商品化しましょうっていう動きがあったりとか、まあ、国内でもちょこちょこやっています。で、そんな中、私がちょっとね、私も美術の先生をやっているので、何かこう参考になることがないかなと思って、滋賀県の山並工房というところに行ってきました。ここも、もともとは福祉施設とか就労支援施設みたいに、他のところと一緒に、障害のある人たちを集めて軽作業をしていたみたいです。で、今も、合わせて腰回収とかもしているみたいなんですけど、主にこの山並工房が打ち出しているのは、この障害者アートを支援している、全力でサポートしているっていうところですね。で、滋賀県のめちゃくちゃ山奥にあるんですよ。なんか行くのも大変だったんですけど、その山奥にポツンとあって、で、なんだろう、小屋みたいなのがポンポンポンポンっていっぱいあるとこだったんですね。で、そこで障害のある人たち、生活保護を受けなきゃいけない人たちから、その就労支援施設 B 型っていうね、まあ、普通にコミュニケーションはできるけど、一般企業にはちょっといけないかなっていう人たち、この生活保護の人と就労支援 B 型っていう人たちを合わせてこう山並工房ってやってたんですけど、なんかね、そういう人たちが山奥ですごくのびのびとゆったりとしながらこうアート活動をしたりとか、腰回収みたいなボランティア作業をしたりとかして一日を過ごしていました。なんかね、障害者だからどうのこうのっていうよりは、本当に私が見てもここ来たいなっていうような、すごくのびのびと広々とした場所でした。なんか ここはそんな美術の時間って美術の番組なので、美術で言うと例えばクロード・モネが晩年、おじさんになってからあのジベルニーっていうところに行ってモネの家、モネの庭っていう日本では言われてるようなお庭をどんどんどんどん晩年に展開していくんですけど、なんかそういう感じ、そういうこう広々と大自然に囲まれながらなんか創作活動をするっていうようなすごく羨ましい環境にある工房でした。芸術家にとってそのすごい大事なのは、環境と時間、ね、環境のためにはお金が必要なのでまあお金も大事なんですけど、やっぱり大事なのは環境と時間なんだなっていうのを感じて、でね、そういう大きい環境の中で創作されるアートっていうのがすごく生き生きと楽しさが伝わってくるような作品ばっかりでした。特に障害のある人たちってなんて言うんだろうな、こうやって言ったら失礼かもしれないんですけど、なんか自己肯定感とかこう私たちの中でもあるじゃないですか。でそういうなんだろう、やっちゃいけないこと、できないことっていうのはその障害のある人たちってすごくたくさん教えてくれるんですね。私これができないの、あれができないの、こういう時にちょっと耳が敏感になっちゃってとかっていう話はたくさんしてくれるんですけど、できることってあんまり言ってくれないんですね。多分本人も分からないというか見えてないというか見えなくさせちゃってるのかなって思うんですね。だからそういう人たちに対して、環境と時間を与えてあげられるっていうのはすごくいい工房だなって率直に思いました。具体的には利用者さんっていうのはだいたい86名現在いるらしくって、その中で、スタッフさんは20名体制で、活動をされているそうです。まあ、86人に対して20人ぐらいなので、まあ、4人に1人ぐらいかなに、スタッフさんがつけれるっていう状態ですね。まあ、そんな中で、広い環境の中で割と自由に、利用者さんは生活をしていて、なんか一日中寝てる人とか、あと、まあ、絵が好きな人はずっと根詰めて絵を描いていたりとか、でもそういう人もこの2年ぐらいは全然筆も止まっちゃってずっとぼーっとしてたんですよっていう人とか、あとは、古紙回収をすごく積極的にする方がいて、ですごいその作業は大好きで、もうお掃除、ゴミ、なんだっけ、トイレ掃除が好きなんだっけかな、トイレ掃除がすごい好きな人がいて、で片手間に絵を描いたらなんかその絵がすごく評価されて今30人待ちで絵を描いてるんですっていう人とか、本当にいろんな人がいました。でその活動、山並工房さんではその20年とか30年スパンでこう創作活動をサポートしているみたいなんですけど、ここ数年本当に最近こう商品化をしたり展示をしたり、あとは売れたりね、作品が売れたり海外に展示をしに行ったりとかっていう、すごくこうグローバルな感じでもう規模も大きくなってきたみたいです。でその障害のある人たちってそもそもこう私たちとこう生きていったこう形跡が全然違うじゃないですか。きっともっと大変な思いをされてきたと思いますし、もう私たちが想像もできないぐらい大変な生活だったと思うんですけど、そういうね個性ある基盤がある中で生まれてくるアート作品ってもうめちゃくちゃ個性的なんですよ。なんか山並工房ってこう調べたら出てくるんで、ぜひねチェックしてみてください。今回私が行ったのはこの山並工房さんですけど、全国にはちょこちょここういう風にね障害者アートっていうのを支援してくれる施設っていっぱいあるみたいなので、ぜひね一人でも多く存在を知ってもらえたらなと思っています。 なんかね、まんべんなく能力がないから障害者っていう括りになっていったけど、それはその障害のある人たちにとっては、能力の分配がすごくこう、偏っているからなのかなと思っていて、そのまんべんなくあることがもうこの先そんなに求められていないっていう時に、じゃあ突出している人たちをこうどうやってアプローチしていくかっていう方向に、これからなっていくんじゃないかなと私は勝手に思っているんです。いかがだったでしょうか。今回は割と脱線回だったかな。普段はそのモネとかピカソみたいに、一人の画家にフォーカスして番組を話をしているので、まあね、ちょっとこういう回もあっていいかなと勝手に思っています。でエンディングでは普段、メールを読んだり、本編とは関係ない話をちょこちょこしたりしています。なので1個メールを、ちょっと前に来たメールなんですけど読ませてください。ダダさんよりいただきました。ありがとうございます。はじめましてラチさん。オーディオブックでこちらの番組を知り、毎回楽しみにしているものです。初めて聞いた回が原田マハさんの回です。原田マハさんっていうの、小説家の方の回やったんですよ。ラチさんが本の読みどころを話されていて、まだ読んでいない本ばかりだったので、次に読む楽しみが増え、ワクワクしています。私は美術館など好きで行くのですが、いつも音声ガイドを聞いて絵を見て回ります。絵についての知識に乏しいので、音声ガイドを聞くことでより絵のことを知れる気がします。ラチさんが美術についての歴史や一人の画家、絵の背景についていろいろ話してくれるこの番組は、美術館の音声ガイドと同じように絵についての知識を与えてくれるので貴重な時間になっています。散歩中や移動時間に聞いていて、たまにへーとか声に出してしまうぐらい友達の話を聞いている感覚で楽しんでいます。そんな私のおすすめの美術館ですが、千葉の方にある沖美術館です。住宅街の中にいきなり現れる建物の存在が面白く、館内は横長に広くて、ゆっくり歩きながら所々に置いてあるソファーに腰掛けてじっくり絵を堪能できる素敵な美術館です。私が行った時期がスペインの現代写実絵画の企画展で、それまでは写実の絵の魅力がよくわからなかったのですが、沖美術館の建物の良さと絵の素晴らしさに衝撃を受けて、初めて企画展の図録を買ってしまったほどでした。千葉県の東方にある美術館ですが、もしまだ行かれていないようであればおすすめですので、ぜひ行ってみてください。長くなってしまいましたが、これからもラチさんのお話が聞けるそんな美術の時間を楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。みんなまとめてくれましたね、ダダさんが、この番組について。ありがとうございます。これちょっと前にいただいたメールなんですけど、なんでメールを読んだかというと、ここで紹介していただいている千葉県の沖美術館、これが、今、休館中、長期休館中なんですね。でそういう話をしようと思っていて、今年の10月25日の豪雨で、水害で、建物内の電気設備などに影響が発生しております、ということで、これでしばらくお休みをしている美術館になります。まあこの回が配信されてる時はちょっとわからないですけど、現在、収録段階ではまだ休館中ということでした。被災地にボランティアとかに行くのもすごく嬉しいですけど、その被災地でお買い物をして被災地でお金を落としてくれるっていうのがすごくありがたいですよっていう話が、でね、その被災地で お買い物しませんかみたいなことをちょっとアプローチしてるようなしてないような感じかな。でこの保木美術館が10月25日に水害があったんですけど、11月5日からネット上で、保木美術館のミュージアムショップ販売開始をしているみたいです。なので、ネットショップを通じてその保木美術館のカレンダーが買えたりとか、まあ、ちょっと絵が買えたりとか、これは多分レプリカだと思うんですけど、まあ、ちっちゃいね A3 サイズの、660円で、額絵が買えたりとかっていうのがあるので、ぜひねこの休館中の間もこの保木美術館でネットショップどうですかっていうお誘いです。私もこの2020年版カレンダーを買って今配送待ちなんですけど、なんかね美術館にもいろいろこう特色があって、この保木美術館はどちらかというとこう写実絵画を専門としている美術館です。なのでカレンダーも今表紙しかネット上だと見れないんですけど、結構綺麗なんじゃないかなと、ちょっと到着が楽しみでね、おすすめです。ということで、ダダさんメール並びにおすすめ美術館の紹介ありがとうございました。こんな感じで、そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはart@0438.jp art@0438.jp です。まあ、ダダさんみたいに、ポッドキャストで聞いてるよとかオーディオブックで聞いてるよとかっていうのも一言添えてくれるとありがたいです。で、もう一個ちょっと取り上げたい話がありまして、そんない美術の時間っていうのはそんないプロジェクトというグループでお送りしているんですけど、まあ、先ほども言いましたそんない雑貨店もありますし、そんなことないっしょそんない理科の時間 B と、合わせて4番組あります。でそのそんない理科の時間 B で、先週、第334回そんない理科の時間 B で、このメインで貼られているパーソナリティの吉安さんが、おっしゃってたのが、芸術作品において性的魅力を誇張して表現するのがいいか悪いかっていうのはそんない美術の時間を詳しくは聞いてくださいという振りがあったんですね。どういう振りですかこれは。なぜ吉安さんがそのラフについて話をしているかっていうのは詳しくは、そんない理科の時間 B の334回お便り回を聞いてみてください。性的魅力を誇張するかどうかっていうところはちょっと現代的な考え方なので、とりあえず、ラフについてこう性的魅力を感じる女性の裸体について話をすると、まあ、オフィシャルな領域ではその神様しか裸を描いちゃいけません、裸にするのは神様だけですっていうところから、マネの回に言ったんですけど、1867年にマネが草上の昼食っていう問題作を作って、でそこでその大きな画板に普通の人が裸でいるっていう作品を描いたっていう問題作があったんですけどね、それが、オフィシャルな流れになるかと思います。まあ、それまでは、裸なのは神様、それ以降は神様じゃなくても裸だよっていう流れですね。まあかといってその神様がっていう時代でも別に裸の絵を描いていなかったわけではなくって、ちょこちょこ登場はしていきます。例えば1世紀紀元後1世紀には、個人の邸宅に個人の邸宅の寝室とか浴室の壁画に、ハウツー書やみたいな、説明書みたいな壁画があったっていう話もあるんですね。でしかも紀元後1世紀っていうとそのルネサンスの時代に、その頃紀元前何世紀とか紀元後とかその辺の時代を、ルネサンスが模倣した、模範 大正なんですよ、その時代っていうのは。だからその1世紀に描かれた個人邸宅のこうベッドの横とかに描いてある絵ってめちゃくちゃ写実的で、すごい綺麗な女性と男性がはい入りますっていう絵がねボーンって描いてあったりするみたいなんですよね。もうどういうことっていうような状況なんですけど、あとはその16世紀末にフォンデーヌブロー派っていうね、絵画の派閥があるんですけど、そこに出てくる作品っていうのは結構こう胸元がはだけてるものが多いです。例えば、ヴァンヌ・ド・ポワチエっていう、 こう王様の愛人を描いた作品が結構あるんですけど、そのフォンデーヌブロー派のディヴァンヌ・ド・ポワチエっていう人の肖像画っていうのは本当におっぱいだけ出てるっていう肖像画なんですね。なんか肩となんか首とか腕とかには服がちゃんとあるんですけど、なんかすごい不思議なファッションなんですよ。なんかそのファッションが当時流行っていたらしくって、なんか今見るとびっくりするんですよね。あとは、フォンティーヌ・ブロー派は他にもガブリエル・デストレとその妹っていう作品があるんですけど、お風呂のシーンの作品、絵画作品なんですよ。もちろん神様ではないですよ。その貴族のこうご婦人のこう入浴シーンを描いてあって、なんか乳首つまんでる絵なんですけどね。っていうね、不思議な作品っていうのは昔からいろいろありますと。で最近は、それが爆発したりとか、規制が厳しくなったりっていう、すごくこうカオスな時代なので、こう考えることもたくさんあるだろうなと思います。まあ、その中でもね、そのラフデッサンを描くっていうのは昔からこう勉強として使ってる手法かなと思います。まあ、ラフデッサンは、なんだろう、あのタイタニックで出てきましたね。そのタイタニックでこうヒロインのクロッキーを主人公がするっていう、まあそんな感じで芸術の世界ではこう裸体っていうのは割とフラットに考えていたような感じはしますっていうお答えでいいかな。私たちそんないプロジェクトっていうのは、このそんない美術の時間や先ほどお話ししたそんない理科の時間 B 以外にも、他にもそんなことないっしょとそんない雑貨店の、全部で4番組で配信しております。そんないプロジェクトではウェブサイトもありまして、そこから今配信している番組や、過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターや YouTube などもやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。また、そんない友の会というのを、おしまいにしまして、現在LINE のオープンチャットでそんないプロジェクトのリスナーさん向けに、グループを作っております。匿名で参加できるのでぜひチェックしてみてください。ということで、こんな感じで終わりにしたいと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。